すごい好きだったんですよ、コマンドおじさんが。引き継いの角刈りくらいで。
そう、角刈り方式いけるんだったら次々と。
角刈り方式。どうも、慎太郎です。
どうも、そばです。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオでございます。今回は、私そばの持ち込み企画ということで、最近ちょっと注目されている学術 VTuber を特集したいと思います。学術 VTuber って何かと言いますとですね、それぞれの専門知識とかを売りに活動している VTuber の人たちのことで、ちょっと、ね、最近ここ多分 1,2 年ぐらいはすごいそういう活動するような人が増えてきて、もう話題になっていると。なんか最近だとアンアンとかでも特集されてて、すごい一般にこう認知され始めて、
まあ、最初の頃とはちょっとやっぱり様相は変わってきてます
よね。そうですね、やっぱりなんか VTuber がやる配信って言ったら、まあ、ゲーム実況とか中心だったんですけど、まあ、最近はそういう専門分野について解説するような人たちも増えてきているということでございます。では、早速参りたいんですけども、まずは1人目、ジュフーテ・ラレンさんで、ラレンさんは、VTuber 事務所ですね、ホロライブの中にあるリグロスというね、
なんて
ユニットという活動をしてるんですけども、これね、すごいね、説明が難しいんですよね、立ち位置の
立ち位置説明。
、まあ、ホロライブっていう事務所があるんですよね、まず。
ホロライブと二次三次
が有名、二大有名事務所的な感じで、そのラデンさんはホロライブに入ってるんですけど、
はいはい、
ホロライブの中に、ホロライブの JP、 それからホロライブ EN、 ホロライブ ID っていう、その各国の国ごとのブランチがまずあるんですよね。
ブランチ
ブランチがあるんですよ。
はい、
その中にデバイスっていうね、新しい、まあ、くくりというのが去年できて、
はいはいはいはい、
でそっからのデビューなの。
ホロライブデバイス、
そう、ホロライブデバイスっていうのが新しくできたんですよね。ホロライブ EN とか ID とかと同じようなレイヤーで。
いや、何のファイル名かなって思っちゃったこれ。ソワ君の資料で。ホロライブデバイスね。
そう、で、そのデバイスの中にリグロスっていう、
は
い
は
い、
リグロス
グループ、はい
はい、なるほどね、まあ、整理されました。
先日ですね、ラネンさんが推しのね、落語家さんがいるんですけど、
はいはい、
その人のラジオに出たんですよ。
はいはい、へえ。
で、そこでなんか説明するときにちょっと難しそうでしたね。
あー、なるほど、
ね、ホロライブの中のデバイスのリグロスに所属しているみたいな。
数で陰踏んでるからね。
聞くからだ、確かに。
なんでそ
れ、そういう意図だったのか。まあそんな、ラーデンさんなんですけども、
はいはいはい
はい、活動内容としてはですね、美術の解説とか紹介っていうのが中心で、まあ、最近だとですね、そういう美術館の人とコラボして、その資料を借りて、でそれをこう配信で映しながら解説したりとかしてますね。で、学芸員の資格を持ってるということで、すごいね、その配信を見たら結構初心者の人にも分かりやすく解説してくれてるんですけど、
うんうん、
むちゃくちゃ準備が大変そうっていう。なんか多分いろいろ許諾とかあると思うんですよね、資料の。 全くラメンさん知らない人におすすめの入り方としてはですね、結構ホロライブの VTuber は切り抜きがいっぱいあってですね、まあファンの人がこう面白ポイントをまとめてくれてるようなクリップがいっぱいあるんで、まあそこから入るのが多分ね見やすいと思うんですけど、例えばなんか印象派の解説とかもね、やってて、印象派は何かとか、あとは国宝かな、今多分国宝の展示とかが、やられてるんですけど、まあそれに合わせてね、国宝ってどういうものかとか、まあそういうような解説が多分ねギュッとまとまったような切り抜きが何個かあるんで、そういうのから入っていただいたらすごい分かりやすいかなと思いますね。
でも美術とかに加えて落語も、
あ、そうですね、落語も造形深くて、一応キャラクターの、あの特徴としては前座見習いという、ね、バックボーンがあるんで、まあ、ゆくゆくは落語の披露なんかもやっていきたいというふうにおっしゃってました。デザイン的な部分で言うとちょっとあれですね、落語的な和の要素とゴスロリ的な見た目がなんかミックスしたようなちょっとルックで、
かなり 絵に近いよね。
でも結構 VTuber の人に限っては珍しい、まあ、多分タイプのデザインだと思います
。おうおう、
割となんて言ったらいいんですかね、コスプレしやすいというか、
まあゴス系です。
ゴス系です。
まあ今週刊少年ジャンプで茜話ってやってますけどね。
あ、落語家さんのやつですね。
まあ落語ブーム来るのかって感じですね。
ああ、そうですね、アニメ化されそうですよね、確かに茜話。では、続いて2人目の紹介に参りたいんですけども、2人目は薄井クリアさんでございまして、クリアさんはですね個人税ということで、どっかの事務所に所属とかしてるわけじゃないんですけども、注目を集めてまして、まあ俺も結構クリアさんを見るまで知らなかったんですけど、むちゃくちゃ、例えばイーロン・マスクさんのスペース X とか、まあ他のロケット会社もそうですけど、バンバン打ち上げをやってまして、毎週のように。でそれをあれなんですよね、 YouTube で配信してるんですよ、その打ち上げの模様って、でクリアさんの配信だとその画面を自分の配信、打ち上げの模様を自分の配信に映しながら、まあ、それを見て専門的な視点で解説していくっていうのをね中心に、まあ、活動されてて、最近だとあれですね、 JAXA の月面にタカラトミーのおもちゃをこうやってね、それで宝の株が上がるっていうほっこりしたニュースありましたけど、
あれでもあれ全然マジだよね、おもちゃっていうか、ね、てかでもあれね、おもちゃっていうけど1個すんごい値段する、だからおもちゃの技術を生かした宇宙で活躍する、
そうですね、
それもね仕事でちょっとやったんだけどね。
あ、そうなんですか。
いや、めっちゃ良かったね。技術的には、まあ、タカラトミーのゾイドの技術も入ってて。
え、そうなんですか。
そうそうそうそうそう。
知らんか
った。たまに。いや、俺もさ、ゾイドね、なんでこんなさ、まあ、小学校の時とかも持ってたんだけど、一応動いてくれるんだよね、ゼンマイ式で。
あ、そうですね。
電池とかに。でこれまっすぐ歩かないわけですよ、うん、なんかすんごい体揺らして動くんだよね、はいはい、
うん、
でもそれが実は凸凹の地形ではすごく活かされると。
なるほど。
でその技術が入ってるんだって、その月で巻いた。
むちゃくちゃいい話です。
いやだから俺そこでなんか長年の謎が解けたっていうか、ソラキューですね。
はいはいはい、おもちゃの名前ですね、
うん、そうそう、 これだいたいテーブルの上とかでゾイド歩かせるけども、本当全く進まないわけですよ、ツルツル滑ってだから、まあ、場所が悪かったんですね。だからアクロでも越えていけるっていう。
そんなゾイドに話聞けると思ってなかったんで家電粒子砲ぐらいしか覚えてなかった
まあそれのレプリカじゃないけどね、なんか簡易版みたいなのは買えるんですよね。ソラキューですね。これを何個も巻いて地形計測するってやつですね。
うんうんうん、そう、
そういう打ち上げがあったと。
そうですね。だから意外とその世界規模で見ると毎週ぐらいで、
うんうん、
まあ、新しいそういうロケットの打ち上げとかそういう宇宙工学系の配信っていうのがあってですね。で、まあそんなクリアさんなんですけども、すごい注目されたのがですね、去年あの H3 ロケットの打ち上げっていうのがあったんですが、まあこれ結構そのニュースとかでも取り上げられてたんで、もしかしたら、まあ、知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、それがですね、まあ、残念ながらがちょっと中止になったっていうことがありまして、まあ、それの中継を見ながらね、まあ、クリアさんを解説してたんですけど、むちゃくちゃ、まあ、初期の段階からそのエンジントラブルっていうのをね見抜いてて、まあ、それですごい、なんかただものじゃない VTuber の子いるみたいな感じで、まあ、結構バズってですね。で、まあそれが縁で、まあ、ちゃんと JAXA から正式にその H3 ロケットのなんか応援サポーターの仕事とかですね、あとは今だと内閣府の、あの宇宙開発のそういう大賞っていう、まあ、コンテストの企画みたいなのがあるんですけど、
うんうん、
まあ、それの PR キャラクターとかもやられている。
うん、
すごいなと個人税で。
うん、
ロケット工学でしかも VTuber でみたいな人他にいないんじゃないかなっていう。で、まあ、ちゃんと専門家並みの知識もあるっていうことで、あれかな、日本だと堀江貴文さん、堀江門さんのあの会社とかも民間ですけど、あの宇宙開発やられてたりするんで、まあ、結構ニュースになる機会も多いと思うんで、まあ、そういうタイミングで、まあ、クリアさんのね YouTube とか見に行ってもらえるとすごい知識深まると思います。いや、まさかねゾイドの話になると思ってなかったんです。すごい良かった
ゾイドちゃんと説明できてたかない
やいや
なんかね、ゼンマイ軸がずれてるんだって。ソラッキーは左右、はいはいはい、ボールが割れて中から本体が中、ね、真ん中に本体があって、その左右にタイヤとして、タイヤとしてもボディとしても使えるその半円がくっついてるわけじゃないですか、うん、その軸がずれてることによってアクロを越えていけるんだって。
いやでも本当にそう聞くとやっぱなんかゾイドの技術が月面をこう歩くのにね生かされてるっていうのを、
うんうん、
結構なんかロマンなのかな。
いやロマンもある。まあ多分そもそもなんか獣っぽい感じを出したくて、その軸ずらしてなんかすごい左右の肩揺らして歩くんで、はいはいはい、まあそれが生きたってことですよ。うすいさんはいつ頃からジャクソとやってんのかね。
いや、多分最近だと思いますよ。
最近か。まあ、つくばね、去年行ったんすよね、ジャックさんの宇宙センター。
はいはいはい。あとあれ、俺も知らなかったですけど、相模原もジャクソあるんですよ。
うん、相模原ね。
薄いクリアさんがその相模原の JAXA の人となんか対談しててそこで知ったんですけど、
これどうかわかんないけど、なんかホリエモンとか技術開発してるじゃないですか、はい、宇宙の。
はいはい。
ああいうことやってるとなんか某国から人がやってきてその技術売ってくれってなるらしいよ、うん、これ
そうなの。
これピーか
な。いや、いいんじゃないです
か。なんかしょっちゅう人来るらしい。まあわかんない、都市伝説かな。
すごい、まあ機密情報っていうか、まあどうなんですかね、民間でやっててもやっぱ、まあちょっとね、うん、
いや、それはだっ ってデータとか持ってるとやっぱ宇宙、
ね、あるでしょ。
まあ結局軍事転用だと思うんですけど、まだそんな何個もないわけじゃないですか、宇宙技術をさ研究してるとこっていうの
は。そうですね、
うん、まあ、だから最後売っ払ってあとは引退みたいなことが最悪できんじゃないです
か。ちょっと堀江さん、まあ面白かったのはあの臼井クリアさんとも対談してて、
うんうん、
まあ、そこで、まあ、クリアさんが堀江さんは昔からそういうやっぱ宇宙とか興味あったんですかって聞かれたら全然興味ないって言ってたら面白かった、
うんうんうん、
普通にビジネスとして、
うんうん
うん、やってるだけで、
うんうん、そう、なんでなんだろうなって思ってたんで、
うん、
まあその理由の全てじゃないだろうけど、はいはい、やっぱビジネスですよね。
俺はてっきりイーロン・マスクさんみたいにさ昔からこう SF 好きでとかの文脈かなと思ったけど全然違うっていうそこがね面白かったですね、堀江さんらしいなっていう。
あ、まあイーロン・マスクも本当はどうかわかんないよまあでもあっちは規模が違うからなんか技術をね実現してってるよね。
いやすごいですね。
スペース X だっけ、
スペース X ですね、イーロン・マスクさんもね。
だって紛争地域とかにね役立つらしいよね。
なんなんでしょうね、そのまあ堀江さんもそうですけどなんか IT で成功した人宇宙行きがちですね。そのアマゾンのジェフ・ベソスさんもさあのブルーオリジンでやってるじゃないですか。みんな最終的に宇宙に行くんだ
まあなんかあるだろう、ね、理由
なんかありますよね。うん、それはちょっと面白いななんて思いました。さあ続いて3人目なんですけども、北白川かかぽさんでございます。かかぽさんはですねソニーミュージックがやってる B っていう事務所に所属してるんですけども、あの元々は個人税でやられてて、まあ、そっからソニーミュージックの B の所属になったっていうね、ちょっと変わった経歴の方なんですけども、まあ、活動内容としましては、まあ、俺もかかぽさんに出会うまでそんなに知らなかったんですけど、あのサイエンスコミュニケーターっていう職業がありまして、あの東京の人だったらもしかしたら行ったことあるかもしれないんですけど、あの九段下にですね科学技術未来館っていう施設があって、まあ、そこにいるね職員の方がサイエンスコミュニケーターとして多分一番接する機会が多いかなと思うんですけど、一般の人に一応科学の魅力っていうのをプレゼンするみたいな。
科学技術館かな。
ああ科学技術館、未来がない。
未来はお台場にある。
あ、お台場か、ありがとうございます。でまあ、かかぽさんはですね、まあ、専門としては物理学の、まあ、博士号を持ってらっしゃるんですけど、まあそのね、物理の話以外もちゃんとそういう科学全般のことに食いついて、まあ、解説されててですね、最近だと一人目で紹介したホロライブのラデンさんのちょっと生誕祭というかお誕生日の日の配信があってですね、でそこでこう出てきて、あの絵の具の歴史とかそういうエグの成り立ちみたいなのをちょっと一緒にね解説されてたりして、まあ、活動内容としては、まあ、科学全般の入門的な内容が多い印象ですね。あとはかかぽさんの面白かったのは、まあ、そういう専門的な配信もいいんですけど、今年の年始ぐらいにですね、そういうソニーミュージック系のタレントを集めた学力テストの配信があって、それがむちゃくちゃ面白かったんですよ。まあノリとしては、まあ、世代が出ちゃうんですけど、昔あのめちゃイケの企画でモーニング娘。のなんか学力テストみたいなのあったじゃないですか、
うんうんうん、
まあああいうような
感じで、うん、まあモーニング娘。はスペシャル版だよね。あのレギュラーでやってたんだよ、もともと
レギュラーやってましたね。だから光浦さんがむちゃくちゃできるみたいな、うんうん、そういう感じで、まあ、一応5科目のテストがあって、まあ、それでねあの総合1位にカープさんになってて、むちゃくちゃあの学力の高さを見せつけてました。だからサイエンスコミュニケーターって、まあ、本当にそういう施設の職員さんとか、まあ、ぐらいしかなかったのが、まあ、今はね VTuber になって YouTube 上で、まあ、いろんな人にアクセスしてもらうような、まあ、プラットフォームで、まあ、活動されてるっていうことで、すごい VTuber の利点を生かした、まあ、形の一つだなと思って。
この人も女の子っていうことですか？
あ、かかぽさんもそうですね、うん、女性ですね。
中性的な、ちょっと、
あ、見た目は確かにね、こんな感じですけど、あの声もね、めちゃくちゃ可愛いっていうファンの人にもおすすめです。
3人紹介しようってきましたけど、
まとめ的にはですね、そうですね、まあ今日の、特集では3人の紹介だったんですけど、まあ他にも結構面白い人はいっぱいいるんで、まあここをきっかけに、ちょっとあんま普段 VTuber 見ないような人が興味を持ってくれて、そういう専門分野にこうアクセスする、まあ、きっかけになってくれたら嬉しいなと思います。だから普段ね、あんまゲームとか興味ないからゲーム実況見ないとか、まあ、人にはちょっと、まあ、入門的に VTuber 入門的にこういう切り口で入れるのも面白いんじゃないかなと思って特集させてもらいました。まあ、多分ね、3人の中だと切り抜きがいっぱいあるっていう意味ではラネンさんが今だと入りやすいんじゃないかなと思うので、またちょっと X、旧 Twitter の方にもおすすめの切り抜きなんかも後々紹介しておきます。
曽我くんが一番刺さったのは、
むずいっすね。
誰の何でもいいけど
誰の何、まあでもそれぞれあげたら難しいな。ラデンさんいっぱいあるんですけど、なんだかな、まあでも印象派の解説はすごい良かった。
わかりやすい、
わかりやすい。まあ、その当時の、まあ、人の生活とか風俗とかっていうのが、まあ、作品に影響を与えてて、文化の状況とか社会の状況とかも合わせてこう解説してくれたんで、まあ、むちゃくちゃ良かったですし、あとまあ印象派なんで、その色の表現方法で、まあ、こういうことが使われてるとか、もその教えてくれるんで、多分一般の人が、まあ、見ても、まあ、単純に面白いし、結構美術詳しい人が、まあ、聞いてもなるほどなっていうのをね、やられてるんで、まあ、ラテンさんの印象派の解説は結構いいですね。あとまあクリアさんはやっぱあれですかね、 H3 ロケットの実況はむちゃくちゃ良かったです。そういうなんか活動してる VTuber さんがいるんだっていう知るきっかけにもなりましたし、まあそれがね、ちゃんと JAXA とか、まあ、内閣府と、まあ、コラボできるっていうサクセスストーリー込みで、まあこっから始まったっていう意味で H3 ロケットの実況はおすすめです。でかかぽさんはめっちゃむずいんですけど、でもやっぱ一番すごいなと思ったのは、まあ、専門の配信じゃないんですけど、そのやっぱ学力テストでの無双っぷりがめちゃくちゃ良かったんで。
それ何人出てるって
、計何人だろうな、いや、かなりいましたね。そのソニーミュージックが B っていう事務所と、あともう一つね、まあ VTuber の事務所をやってるんですけど、まあ、総勢ちょっと何人か今パッと思い出せないですけど、でもね、20人ぐらいはいたと思いますよ。
バカチューバーは誰だって、もうママエ、ママじゃん作家がいるんだね。
どうかですよ、まあ、今年1月にやられた学力総合頭脳試験っていうやつをちょっと見てすごいなと思う。
あ、このバカチューバーはちょっと違うやつか。
あ、多分違うやつ、
引き組みの方
引き組みの方めちゃくちゃおもろ
いなるほどね、もうテレビじゃないですか、だってこうなってくると
いやーそうですね。
いや、なんかやっぱり VTuber 好きだとしても、
うん、
いやテレビ見ないっていうのはやっぱちゃうんじゃないかってことですよね。結局はクリエイターとしてはね。
ちょっとテレビを捨てようか迷ってる俺にはクリって感じだ
った。はい、そうなんだ。学力テスト面白そうですね。
いやー、よかったですね。うん、まあ、VTuber さんごとに得意分野とかも違ってて、まあ、かがっぽさんはぶっちゃけ、まあ、得意分野理系だけどもう全般強かったですね。うん、国語とか歴史とかも100点取ってたし、まあ、今回紹介、しなかったですけど、すごい日本史に強い学術系の VTuber の人もいるんで、
うん、
なんかね、しかも古代日本史なんですよ。得意分野が、
うん、
すごいね、ニッチな、
まあ、地芸特化というかね、まあ、先鋭化してってるってことですよね。
そうですね、今でも あれかもしれないですね、映画系でやってる人いないかもしれない、うん、意外とまだ。
まあそうね、それちょっと思ってたんだけどね、4年半前からやってたら世界変わってると思うけど。
V として
まあとかね、たらればの話、うん、
天下取れてたか。まあ、こんなところでございまして、今回は学術 VTuber 特集だったんですけども、ちょっとね、持ち込み企画だったんでどうなってるか不安がありますが。まあでも視聴者の人もついてきてくれてたら嬉しいな。
情報系ですね。
まあでも今後は慎太郎さん発信のなんか特集があってもいいです。
俺たまにやってるから大丈夫。
じゃあ次回はポケモンカード特集でいいですか。
でも次かどうかわかんないでしょ。
ポケモンカードね、ポケモンなんか新しい発表ありましたもんね、最近ね。
あったね。まあ、NFT 対応してる。
いやね、ちょっと、転売屋の人は、
うん、
おまんの食い上げじゃないか、みたいな。ことも言われてます。
まあでもあれ、カードゲームが簡易版なんですよね。
あ、そうなんです
か。うん、みたいですけど。まあ、だから時間かかるからもうちょっとサクッとできるようなカードゲーム、
うん、
まあ、簡易ルールみたいな感じでやる感じ。まあ遊戯王で言うとだからデュエルリンクスみたいな、デュエルリンクスに対してガッチの方はマスターデュエルみたいな感じなのかな。
なるほど、
みたいな、うん、まあ、マスターデュエルもだから下手したら2、30分向き合ってるから。一人でやってた。全然あるし、あるし、相手のターン10分続いてんなも全然あるから、
もう勝利やん。
確かにあの機動力としてはそのサクッとやるっていう意味では、うん、スマホにそぐわないとは言えるかな。
なる。
まあまあそこら辺も含めてちょっとじゃあ。
それで、ね、いつかタイミングがあればぜひよろしくお願いします。
まあでもさ、どうしようかな。順番がすごいおかしなことになるけど。だから俺の知ってる星川さらさんとはまたちょっとね、モードが今変わって、今日紹介した人はモードが変わってますよ、
ね、うん、まあそうですね。まあでもまだ VTuber シーン全体から見たらすごい新しいトレンドの一つだと思います。
で星川さんだから、まあより一般化されたっていうか、まあ歌えるし、まあとキャラクターみたいな、ね、うん、性格みたいなところでね、うん、まあそれ俺が知ってるのはそれくらいだから、まあ今日紹介した3人たまたま逆って感じはするけど。
はい、
すごい騒ぐからね。まあそれも魅力の一つですね。
そうですね。
まあ、APEX で知ったんですけども、でもあんま APEX の配信もあんまないらしいですね。
今そうですね、まあ去年あたりから結構下火になってきて、でも今ちょっとまた盛り返してきてる雰囲気はありますけど、なんかね、去年とかはバロラントの方がなんか盛り上がり感じます。
戦闘がガチだからなだからね、一つね、 VTuber の実況と APEX のこう相乗効果で両方さ、すごい流行ったと思うんだけど、うん、まあ一つ APEX は本当配信に向いてたってのが大きいっすよね、
うん、そうですね。
だからね、アイテム回収の時間があるから、その間喋れるんですよね、
うん、
っていうのが大きかったですよね、
うんうん。今ね、ですかね、ゲーム実況で言うと、でもまあストローク、e スポーツの中ではストロークがやっぱ去年から引き続き、まあストリーマーもそうだし、VTuber もまだまだやってる人多いですね。この間ね、カプコンカップがあって、
うんうん、
1億ドルじゃないな。
1億ドル。
100万ドルか。
そう、
優勝者100万ドルで、ウマさんっていうね、まあ、プレイヤーの人がね、
うん、
優勝してました。
6はカジュアルモードがあるんですよね。
あ、そうそうそうそう、出しやすいね、
うん、技が
技を
勝手に、
そうですね、それでだいぶ多分 VTuber の人とかも、うん、まあそのカジュアルなモードのことをモダンって言うんですけど、モダンでやり始めた人がバッと増えたっていう印象で、すごい決断だなと思いましたけどね。
うんうんうん。まあでもあれやっぱりあれなんだよね、ダメージちょっと少ないんだよね。
あ、そうそうそうそう、モダンの方はね、うん、ちょっとね、その優勝した馬さんはですね、スポンサーなしなんていうの、なんかプロゲーマーじゃなくて兼業でやってる人で、うん、すごいね。大会始まる前は、まあ、そんな注目選手って感じじゃなかったんですけど、
うんうんうん、
見事優勝して、うん、しかも使ってるキャラクターがジュリっていう、まあ、あの女の子のキャラクターなんですけど、うん、そんなに登録界隈では強キャラとされてない、
うんうん
うん、キャラクター使って優勝したっていうことで、ね、めちゃくちゃ配信とか見てて盛り上がりましたね。めっちゃ面白かったのが、プロゲーマーじゃないからそのスポンサーがいないんで、例えばレッドブルがスポンサーだと、そういうなんかユニフォームとか着用しなきゃいけないんですけど、大会全然ノンプロなんで、馬さんが好きなね、ホロライブの狼美代さんのそのパーカーを着て戦ってたっていうの、一部盛り上がってます。
お、そうなんすね。
そう、
なんかゲーマーの知り合いの様子を見てると、今ちょっと群雄割拠ですね、派遣ゲームというより。パルワールドも一瞬来たけど、やっぱちょっと離れてるんで、
もうね、確かにやることなくなったらちょっともうできないですよね。
で途中、
うん、
途中あれとかも、まあいろんなゲームいっぱい出たけど、やっぱりなんかそんなめっちゃ長く APEX ぐらい長く遊ぶ感じは今ないから、まあ次はなんだって感じあります。
そうですね、まあ、パルワもね、そのシナリオが追加されたり、また遊べる要素がねアップデートされたら盛り上がるでしょうけど、現状ね、まだゲーム自体は完成してないんで、それ待ちですかね。
まあその時に帰ってくるかは別の話かな。
まあそうですね。じゃあなんか最後ゲーム雑談になっちゃいました。
はい、じゃあこれ大丈夫か。
いや、いいと思います。大丈夫だ、はい。
じゃあ今日はこの辺で、以上脱力
ひねわタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。